超積極的放送局。この番組は舞台ハイパーポジティブシンキングガールの脚本家、役者、スタッフがなぜこの舞台を上演するに至ったのか、その創作にまつわる理念、裏側を超積極的に語るポッドキャストです。舞台を見た人も、これからご覧になる人も、会場には行けそうにないよという方も、超積極的な我々のチャレンジを覗いていただければ嬉しいです。
皆さんこんにちは。メインパーソナリティを務める脚本家の水谷敦人です。今日は普段と違ったメンバーでお届けしていきます。
ザ・ステラ制作の高橋みどりです。
同じく制作の小林のりみです。
というわけで今日は制作メンバーにお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします、
まあ、以前ね、あかねさんが来てもらった回ってのがあったんですけど、はい、今日さらに別のメンバーに来ていただきました。
はい、来ちゃいました。
お願いします。
あのなんか前の回で制作メンバー呼ぼうって言って、ね、本当はあの小沢さんがね、うん、あ、みんなに会いたいとか言ってたのに、
ね、会えてね、
はい、スケジュールがねちょっとやっぱ噛み合わないっていうことで、でも またもう一回ぐらいやれるかもしれないから、
あ、なるほど、ね、その時は小沢さんと絡む感じ、
ね、そうですね、ぜひぜひ
楽しみです。
そうだよ、なんかあれじゃない、投資とかを見て、見た後の感想を聞くとか、立ってる稽古の姿を見て聞くみたいな、
あ、なるほど、
そういう回にいてもらうといいかなっていう感じなんですが、今日はちょっと違う感じで、
ね、確かに
行きたいかなと思いますね。
よろしくお願いします。
お願いします。
でもなんかなんやかんや小林さんに関しては意外と初めてじゃないよね、うんうんうん、劇場の時に一瞬、ね、
一瞬だけ本当にほんの一瞬ちょっと
一瞬ながら約一月じゃないか、2ヶ月、
あ、そうですね、2ヶ月ぶりで、
はい、だって小林さんはね、この始まる前も言ったけど、はい、ちょっと興味はある
って、ね、本当にいつも見てる側だったので、
そうそう、いやでも可愛いんですよ、この始まる直前ね、喋、うん、れるかなって言って不安そうに、え、でも出たいって言ってたじゃん、そしたらそうなんですよって言って、すごく心が2つある感じだったね。
緊張とためらいと、うんうん、興味みたいな。
三つだった。
三つだった。
みどりさんは全然緊張してない。
いや、そうですね。むしろ人とね、人前で喋るのは割と得意な方なんで。
いや、さすが営業向きのスキルですね。
さすがです。
こんね。さすがですという。
むしろね、こう喋りすぎないように気をつける。
あ、逆にブレーキをかける。あの意外と回ってるぞ。
さすが。
そうそう。いや、なんかね、普段の演者たちとは違うからどんな空気かなみたいな思ったら、意外とテンポよく。いや、意外とは失礼か。
いつでもお任せください。
すごい。やばいやばい
食っていきますよ。
食っていく。たちがむしろ大事になるみたいな。
誰
かいいね、なんか幸先いいですね。気がしている。
もうみどりさんにくっついてきます。
みどりさんにくっついていく。ね、
いそんなそんな。
そうだね。だってここでめっちゃ面白かったね。出演者たちが逆にプレッシャーに感じる。
あ、そうそうそうそう。もうあのポッドキャストこっちでやるんでみたいな。
仕事
もうあと稽古だけに集中してくださいって感じにねしてもらってもね。
役者さん
への。そう
そう。そうだよね。
むしゃむしゃしていきますね。
だからその話題もねあったもんね。あの回数決める回の時にさ、だってお便りで、うん、あんまり多いと稽古に支障が出るじゃないですか、そうそうそうみたいな。
そう、役者さん忙しいんですよ、皆さん分かります？
そうですね、あ、すごいめちゃくちゃ裏方マインドを発揮している、はい、というわけでちょっとじゃあ今日のメインテーマに移っていきましょう。はい、今日のテーマは、スタッフ陣へインタビュー、結局何をしているのです。
おー、あー、これは、
ね、ちょっと入り口でも話したけど、はい、やっぱりね、表の人は忙しいと、
はい、
裏方の人がいろいろやってるが、
はい、
まあ、自己紹介もね兼ねて、
はい、
まあ、やっぱそもそも、はい、まあ、2人はどうしてザ・ステラの制作をやっているのっていうところで、まあ、伺っていきたいんですけども、
うんうんうん、
まあ、なんかそもそも舞台に対しての付き合いだとか、まあ、ざっくばらんに聞かせていただければなと思います。で、先にじゃあ、はい、みどりさんいきましょうか。
はい、そうですね、まあ、私はどっちかというとそのもともと制作をやりたいというよりは、うん、どっちかというと舞台の表に出てやってるようなタイプの人間で、うん、あの歌を歌わせてもらったり、うん、演技したり、あと、まあ、あの、物語書いたりっていうことはちょっと裏方の方かもしれないですけど、うん、まあ、割とそういう、まあ、舞台に関するようなことは割と結構前からやってて、うん、で、あの舞台見に行くとかも割としてましたし、 ので、まあ、その舞台が好きで何かやりたいっていう気持ちはずっとあったので、で今回このザ・ステラが立ち上がるっていう話になった時に、あのもう、ね、役者さんは2人いらっしゃって、制作として何かできないかっていうことで、あのじゃあ私もやらせてくださいっていうことで、あのさせていただいたのが最初のきっかけだったかなというふうに思います、はい。でそうですね、なんか経験としては多分制作もっと前からね、あの勉強されてたり実際されてたりする方の方が全然、あの上だとは思うんですけど、まあ割とその表舞台の感じとか、その私たちが舞台裏でやってる間に役者さんがどういう感じで準備されてるのかとかいうことには、まあ割とまあ気配りできる方なのかなというふうに思ったりもするので、まあ制作としてはちょっとまだね、あの下っ端ですけど、私なりにできることをやりつつ、ちょっとみんなを支えていけたらなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。
そんな感じです大丈夫、変なこと言ってないですか？
大丈夫、大丈夫すごい気にしてるな。
そうなんですよ、
気にし、あれも気にしいっていうのは結構制作の大事なポイントであったり、うんうん、からね、あんまり無神経な制作ってちょっとなみたいな感じ
で、
使いすぎる。
役者さんがいかにね、こうなんか自由な自分たちのね、やりたいことをできるかっていう、その場を作るのがね、制作ですからね。そう、
話題だな、場を作る ね、 ね、これは結構重要なキーワードかもしれない。
重要なキーワードですね、はい、本当に。このスタッフのテーマの結局何をしているのって、これ別にあのサボってるかなっていうそういう意味で聞いてるわけではないです
よ。そうだ、そうだ、そうだ
そうそうそうそうそうそう、
そんな簡単じゃない、ね、まあ、言語化しづらいだけで、
あ、そうですね、
見えづらいっていうのもね、あったりする、
ね、うん、見えづらいからこそいいところもありますからね。
あ、そうですね、そうですね、確かにそのあたりもあ
って、私たちがしてやってるんだぞって感じでやってたらそれは違いますからね。
ちょっと残念だね、それは。
そうそうそう
そう、何を前に出すのかがあんま分かってないみたいな話だもんね。
逆にこれ結局何をしているのって聞かれるぐらいがいいのかもしれないですね、制作としてね。
確かにね、 いきなり本質的なところに、ね、うん、気づかれてはいけないみたいなところあったりするもんね。なんかこう山手線とかがやっぱり遅れると文句言われるけど、巡航通り出ても誰も褒めないみたいなところにちょっと似ている感は、
ね、まあ、インフラというかね、そういう感じの、ね、まあ、ものと近いかもしれないですね。
確かになくなったら困るけども、あっても感謝されづらいというかね、そこに美学があったりするわけですが、
そうですね、
はい、じゃあ小林さんはどうですかね。
あ、はい、そうですね、私はもともと結構演技とか舞台とか芸術が結構好きだったっていうのもあって、学生時代の時にその水谷先生の方でその舞台の演者と役者じゃない、
演者と役者、
脚本と演出についていろいろ近くで学ばせていただける機会もあったりして、そこからちょっとずつその舞台は何だろうっていうのに興味が湧いて、そこからその水谷先生からいろいろお話を伺ったりとかして、いろいろもともとそのベースにあったその制作陣や役者陣とこうお話し合いを重ねてザ・ステラが出来上がって、そこからちょっと私もいつの間にか制作陣になっていたっていう形で本当でもすごいいろんな勉強させていただいてるなっていうのはあるので、そうですね、どういう仕事をしているかって言われたら、ちょっと本当に確かにみどりさんの言う通り、なんだろうっていう感じで、
なんだろう、
そのまま動いてます
ね。あのね、あなためっちゃ仕事してるのよ。ま、あの、そうそうそう。そういうこと言うと、あの、ま、真に受ける人が出てきちゃうから。
あ、やばいやばい。そうです、あ、よくわかってない人。
そうそうそうそう、なんだとみたいな。こいつねって思われたりするからね。そういうとき、ちゃんと自分こういうことやってますって言わなきゃダメ。
確かに。すごい、めちゃくちゃお姉さんを
してる。お姉様。
そうそうそう。え、水谷さんの口からもぜひ、あの、のりみちゃんがどれだけ活躍してるのかをこう言ってあげてください。
あ、そうですよ。いや、だってそもそもね、SNS 今担当されておりまして、はい、そのインスタグラムのね、あの更新もそうなんですけど、ただ更新してるだけじゃなくて、あの動画そのまま作ってるから、あの 役者の、ね、意気込み動画とかのテロップつけたりとか編集もしてるし、うんうん、動画のだって具体的にここ使ってねとか言わないってもうちゃんと自分でアレンジして面白くしたりとかしてくるから、うんうんうん、それはねクリエイティブな仕事をされてますよ、うん、小林さんは。
ありがとうございます。
夜中何時でもね対応してくれますからね。
そうそうそうそう。ちゃんと返信くれるみたいな。ね、その話題もありましたね。
すみません。すみません。夜分遅くに、ね、ハイパーポジティブシンキングガールのあの。うんグループの方に本当に、ね、通知を鳴らしてすみません。い
やいやいや身内の話だから。
そうそうそう。
お客さんは分かんないから。
そうそうそうそう。
何時に通知が来ようが早く動画が来た方
がいい。そうそうそうそうそう。
ぐずぐずするよりはいいから。全然仕事してますよ。そうそうそう。
むしろ私についてこいってぐらいでね。やって
あ確かに確かに遅いぞぐらいの。
そうそうそうそう。してもらえればね。
すみません自分が一番分かってない。
ちょっとマイク近づけるか。
あすみませんマイクが遠づく。
はいはい。はいはい、いう感じでね。そうまあ、なんであの、まあ、お二人ともね、まあ、実はクリエイターだったり出演者だったりとかもいろいろやってきた二人で ありましたというところからでもうちょっとお二人の話聞きたいんですけど、
はい、
そもそも二人がじゃあどんな作品好きなのか、まあ、これは舞台でも映像でも漫画でも何でもいいんですがストーリーにかかるものだったら何でもいいんですけど、うん、どんなもんが好きなんですかね、うん、お二人。
なるほど。
じゃあ今度は逆に小林さんが聞こうか。
そうですね、好きな作品パッと言われてちょっと思いつくものがあんまり結構そうですねそこまで見てるわけじゃないんですけど いろんな広いジャンルが好きでそうですねギャグとかホラーとかも大好きですし、でもその直近で一番最近見た作品の話をさせていただくんですけど、あのちはやふるの漫画を50巻、
はいはい、漫画ね、
はい、先週から今週にかけて一気に50巻読みました。
すごい
完走しちゃって、なんか途中で飽きたらやめようっていう精神があったんですけど完走しちゃって、でなんかそっからあのそうですねちはやふる関係で言うとやっぱカルタなんですけど、
はいはいはいはい、
そのカルタ百人一首が分からなくてもすごい面白い漫画だなっていうのも本当にその情熱もあるし恋愛もあるしなんかさまざまなその甘酸っぱいストーリーもあったりしてなんかそこからすごいあの熱中してしまって50巻完走してしまったっていうのがあって、
ちはやふるって50巻で完結したんだっけ。
そうですね、
そっか50巻で50冊、そっか、
どんぐらいの期間で一気にしたの。
そうですね、あのお仕事がある日は1日5冊から7冊、うん、でお仕事ない日は10冊読んで、
う
ん、でまたお仕事ある日そのどんどんどんどん冊数が、うん、読む冊数とペースがどんどんどんどん上がってきて、うん、読んでいくたびに、
うん、
そこからちょっと1週間ちょいで
50巻結構な速度だ、は
い、完走してしまいました、朝昼晩もう昼夜問わずずっとお話に集中してしまったっていうのが、
ちはやふる懐かしいな。
あ、はい、あそっか、あでもそっか、漫画自体は世代なのかもしれない。
そうですね、はい、私はこうむしろなんか途中まで読んでとそれが読まなくなっちゃった。
あ大人になったから。
そうそうそう、ね、なんかいつもなんか結構続くしみたいな。でもなんかあの時代の少女漫画にしては結構ね異質というか、ね、ああユニークな感じだったから、ね、割とそれでも人気出てたイメージもありますね。なんでちはやふる読もうってなった。
あそうですね、私もなんかあの結構空いてる時間の時にあの何か読みたいなっていうのがあったりして、うん、家の本棚とかあの段ボールの中にある本を全部あの片っ端から漁ってたら、
うん、
父があのゴルゴ13とガラスの仮面とちはやふるの全巻を一気に買っていて、
すごいラインナップ、うんうんうん、
そこから私ちはやふるが全部揃ってるんだろう、それ読みたいなみたいな。
あるなら、ね、
はい、
むしろお父さんちはやふる全巻持ってるのすごいなと思うけど、
私もびっくりして、
ゴルゴ13とガラスの仮面と並んでちはやふるなの、
ね、なんでこのラインナップなんだろうみたいな、感じで
キュンキュンしちゃったのかなお父さんねえ、
つながりがわかんないからね。
百人一首好きとかなの？お父さん。
いや百人なんかアニメが結構好きで、
そうなの？
そこからあの派生でちはやふるが入ってきたのかな。
ああそうなんだ。へえ。
お父さん若いな。アニ
メねアニメ好きなお父さんってね、結構世代というかね。
そうですね。
だんだん増えてくんだろうね。
親子でゲームしたりとかねするんでしょうね。
そうですね。
へえ。 面白い。そんなまあお家にあったチャイフル読んだ小林さんに対して、はい、みどりさんどうですかね。
私ですか、うん、私はそうですね、ぶっちゃけアニメとかあんま見なくなっちゃったかな、うん、なんか学生の頃はそれこそ少年漫画いろいろ読んでて、うん、マギとか。
あ、マギね。
マギ。うん、マギは、ちょっと世代、私よりちょっと後かなっていう感じでしたけど、あのあたり、まあ、少女漫画より少年漫画読むことの方が多かったかなと思いつつ、まあ、でも最近はもっぱら舞台ですね。舞台と言いつつも劇団四季、うん、劇団四季を見に行くという感じが一番多いかな。なんかその映像とかももちろん素晴らしいんですけど、なんか舞台って その場でこう起こってることじゃないですか、うん、でその舞台 その俳優さんがいらっしゃって、うん、でその裏 ね、その大道具がこう裏方の方が、ね、動かしたりとか、うん、バテンしたりとか、うん、あと照明音響をいろいろバーっとやって、なんかね、もちろんそのタイミングとかもあるし、うん、それぞれ ね、その役者さん同士 その信頼関係がないとやっぱり成り立たないものだったり、まあなんかそういうその場で起こってるリアルの感覚みたいなのをこの感じられるから、こう舞台ってこうすごく見に行くとやっぱり元気になるものが多いので、やっぱり舞台を見に行くって なるとやっぱりすごい、なんだろうな、その自分の気持ち、なんだこう生活の中にその舞台を見に行くっていう日が一日あると、なんかこう自分の人生の意味がこうちょっとずつついていったりとか変わっていったりとかするような気がするので、私はそうですね、映像作品も好きだけど、どっちかというと舞台の方が好きかなという感じはあります、う
ん、
は
い、ですね。なんか舞台の制作の人の話
いやいやいやいやいやいやいや、もう全然
ペペ。主にどういう作品とか。
そうですね、まあ割とその舞台、まあ、全般に言えることだと思うんですけど、割と内面の動きとかをそのセリフじゃなくてこう役者さんの動きとか、そのなんだ立ち位置とかで表現したりするじゃないですか、割とそのなんだろう、全く違うことを表現しているように見せて、実はその内面がこうなんですよみたいな、その解釈とか考察ができるみたいな、いうのが割とその舞台の楽しみ方の一つなのかなみたいな思ってて、だから割とそのコメディとかも全然見に行くし、めちゃめちゃ笑って、もうあの笑い疲れてもう楽しかったってなるような感じの時ももちろんあるんですけど、割とその人と人とのその心の関わりとか、その主人公の気持ちが何に対してどう動いていってっていうのをそう感じられる作品みたいなのが好きなのかなっていう気はしますね。だから割とテーマとしてはその人の心に関することをテーマにしてる作品が好きなのかなという気はしますね。
人の心ね、
だからあの穴、皆さん多分映画で知ってる穴と雪の女王、ね、はい、もう今、東京の方で公演してて、ね、今年で千秋楽、そっちが、
あ、そうだよね、
はい、
宣伝見た気がする。
そう、来年から大阪の方に移動するらしいんですけど、あれはねとてもよろしいでございますよ、本当に皆さんもちろんねとても有名な作品ですから、ね、皆さんもよく知ってると思いますけど、よく知っていてもとても楽しい、というのはやっぱりその心情の描き方が映画とちょっと違うんですね、まあ舞台ならではのその表現の仕方みたいなのがあって、そのストーリー全部頭から最後のオチまで知ってる状態で見てもとても面白い作品ですので、よろしかったら皆さんもぜひ、まだやってますからね、東京の方でも、はい、
すごいね、
見てみてください。
アンバサダーになっている。
いやもういい作、あれはいいです、テーマもとてもよろしいのでね、はい、見に行ったらちょっと心が洗われる感じになります。はい、
素晴らしい。
はい、
なんかこういうやっぱね、この熱いトークっていうのが結構大事になってくるんですが、つまりこの今やっぱここまで話してもらえるとやっぱりなんか面白そうだなっていう風になると思うんですけど、聞いてくださった皆さんも、要は多分これは多分小劇場だけじゃなくて大きい舞台の人たちもみんな要は苦労してるとかと思うんですけど、やっぱりこう映像よりもパッと面白そうってなりづらいって言っちゃうと、
はい、それはそうですね、
そうやっぱ会話だけでね、やっぱやったりとかしてた場合には、ある程度の長い時間見てると、あ、そういうことかってなるんだが、キャッチーさっていうこのインターネットの流れからすると、ちょっと ずれてるっていうか、
そうですね、
あるんで、まあ、幸いこのポッドキャストっていうのはやっぱ長い時間お付き合いできるんで、その内容とか何が隠されてるのかって伝えやすいんで、まあ、演劇とは相性いいかなって個人的には思うんですけど、まあ、それを踏まえた上で、まあ、その中でもじゃあ実際どうやってどうすれば人は舞台に足を運ぶのかという、まあ、このあたりはちょっとね、ぶっちゃけトークで、まあ、お二人がね、制作の中でも特にザステラの中では割と広報系っていうか、
そうですね、
小林さんは割と SNS っていうかウェブ系のだし、みどりさんはそのリアルの対面での営業とかね、いろいろやっていただいてるんですけど、まあ、どうですかね今改めてこのなんかミーティングをそのまま公開しちゃうみたいな感じではあるんですけど、どう、まあ、質問にもよるけどね、どうすれば人は舞台に足を運ぶのか、何を求めて人は舞台に来るのか、いかがでしょうかね。
そうですね、まあ、この答えが分かったら苦労はしないという気はしますけどね、まあ、
そうなんだよ、
ね、
うんうん、それが分かってたらそうそうそうそう、もう売れてるから
みんなが真似してね、いくらでも売れるという感じはしますけど、ね、この答えが出てないから結構みんなね、苦労しているというところ、
シンプルな問いにね、
そう、そうですね、まあ、やっぱりでもその技術ってどうやっても進化していくじゃないですか、日本にいたらそれはそれだけね、はいはいはい、その交通の便もそうですし、あのやっぱり、ね、その SNS が発達して誰でも、ね、発信できるようになったみたいなところもありますし、やっぱりすごくよく私も普段から考えるのは、そのやっぱり、ね、あの新幹線だの飛行機だのいろいろどんどん技術が進化していって、まあ、これから先もっと、ね、便利なリニアモーターカーだとか、ね、もしかしたら実現していくかもしれない、
まあ、地球化出るかもしれない、ね、
そうそうそう、地球化、あの国同士だのね、あの移動もできるようになるかもしれない、でそうなったら、あの全部いいかってなったらちょっとそうじゃない面もあるじゃないですか、はいはい、やっぱりその、その場でしか味わえない体験とかいうのが、やっぱりその地域の予算になってたりとか、東京からだとそんなに長いこと行けない、そんなに頻繁に行けないその地方の方とかね、はいはい、にわざわざ行って出向いてそこでしかできない体験とか、そこでしか食べられないもの、そこでしかできない人と、そこでしか会えない人と出会いみたいなのがあって、そういうのを求める人がいるからそういう場所に旅行に行く人がいたりとかいうのがあるんであって、の今後そういう、ね、技術が進化していって、もうドアをくぐったらどこでも行けますみたいな風になった、はいはい、そうそう、なった時にさてどうなるかって考えたら、さあどうなっちゃうんだろう、ね、そのここ限定、ここだけの限定の、あ、なんか食べ物ですとかグッズですっていう、その限定っていうものの、なんだろう、価値みたいなのがね、どれだけこう保てるか、それによって、あの、生活をしている人たちの生活がどうやって保てるかっていうのは、ちょっと想像すると怖いようなところがあるんですけど、やっぱりそういうのとちょっと似てるようなところはあると思うんですね。その技術が進化すればするほど、映像でポチッと一個流せば、スマホでね、ポチッと流せば簡単に見れる。っていう状況、まあ、それは悪、まあ、決して悪いことではないですからね、その、あの昔はできなかった体験をその場でインスタントにできるっていうのは、まあ、ある意味あの時間とか場所の使い方って考えたら、進化してる。でもそれを言いつつ、私たちみたいな舞台人みたいな人がそれに抗って抗ってというかね、そういうのをその場に行かないと体験できないっていうものをこう売りにしている側の人間としては、やっぱりその技術の発展に伴ってそういうものの価値をどう捉えていくかっていうのをすごく考えなきゃいけないんじゃないかなっていうふうには思うんですね、
考えなくてはいけないね、
どうすれば舞台に人を運ぶのか、教えてほしいですね、ね、ぜひとも、
ぜひとも、ぜひとも、
私も教えてもらいたいなって思います
どうぞ、じゃあ小林さんどうですか、そこは。
そうですね、私はあのそれこそ自分自身があんまり家から出ないタイプだったり、外に出ないタイプなので、その舞台の方に足を運ぶっていうのは結構自分からするとすごい特別な、舞台に行くっていうこと自体がすごい特別っていう感じで、そのハードルというか、それこそそこにあのフェンスみたいなのがあるみたいな。
フェンス、はいはいはいはい、
すごいな、すごい表現だな。
どれぐらいのフェンスがあるの？
そうですね、
高さとか、
自分の身、なんか 本当超えられそうでちょっと超えられないみたいな。
結構高いね。
結構
高
いです。
身長ぐらいって。
身長ぐらい。
そうですね。ちょっと登るまで労力がいるみたいな感じで少し。あ
結構だな。
結構そうなんです。行動力があんまりないタイプなので、でもそうですね。私自身も知りたいなっていうのはそのみどりさんと同じで感覚はあるんですけど。
いやそうだね。でもSNS とかでさ、はい、今のりみちゃんいろいろ広報したりとかしてるじゃない。
はい、
で実際に多分前回のね舞台公演でも来てくださった方とかね、何人かいらっしゃったりとかして、はい、やっぱりそのなんだろう、割とね私たちもミーティングの時によくね水谷さんとかに話してもらいますけど、やっぱり設置面積を増やすみたいなね、そういうようなことを話して、まあなんかこうやっぱり一回言われるだけじゃなくて、こう何回か二回三回かこう言ってもらって、ようやくこう人って印象づいてきて、じゃあそう言ってみようかなっていう気持ちになりやすくなるみたいなことをね、よく教えてもらうんですけど、そういう意味ではその私はその対面で一対一っていうほどじゃないけど、そのイベントとかにね参加させてもらって人と話したりっていうところもあるけど、やっぱりそののりみちゃんがやってるようなその SNS 使ってのやつっていうのはどっちかというとその何回もこう発信していって、まあそもそも見てくれる人を増やすみたいな、
そうです
ね、ようなところもあるのかなみたいな。
まず最初にやっぱりその第一印象みたいな感じのあると思うんですけど、そこで目に入るだけでもなんかこの行く行かないっていうのは関係なく見てくれたっていう一つのインプレッションがあるっていうだけですごい今後の舞台の情報を入れるのにもすごいありがたいというか、その見てくださるだなっていうのはなんか言葉がまとまらないけど、なんかそんな感じなんだろうなっていうのはありますね。
そうですね、今のは結構示唆に富んだ発言だったんじゃないかな、ね、があるっていうね。だって引き出せるとさ、これってつまりこっちの情報発信が弱いと、じゃあ来てねって言って、フェンスは自分で頑張ってねみたいな感じ
でさ、まあまあ、いやでもぶっちゃけそういうとこないっすか、やっぱり。
あるあるある、めっちゃあると思う、
まあ、私たちはこう誘うことはできるけど、こう無理やり引っ張って連れてくることはできないわけじゃないですか、ね、結局最高はその人ご本人の意思に従って来ていただく以外にないんで、あれですかね、なんか劇場でお菓子とか配ったらみんな来てくれますよね。おいしいの食べれるよみたいな、ね、
確かにちょっと私献血でお菓子もらえるっていうのは知ってられますね。これは献血って言われた時とかにそのお菓子がもらえるイコールもらえるみたいな感じでちょっとつられる部分ある、ね、
それは
いいことがないと
確かに、
そうなんですよね、
行ったらいいことあるよってね思えたら、
そうですね、う
ん、いやそれはなんか全然違う角度だったけど、ヒントの一つかもしれないな。やっぱ次ね、劇場上草にありますけど、
う
ん、そもそも上草ってどこだよってな
っちゃう、
そこに行くメリットってなんかあんのかなみたいになっちゃうから、行ったらこれこれありますみたいな、これこれ食べれますのか、
そうそう、つかみはそれでね、実際来てみて見てもらって、あなんていいエビ芝居なんだと思ってもらったら、それが一番ですからね。
手前でね、やっぱフェンスにの前に、
そうそうそう、
台ぐらいは、
そうそうそうそう
確かに台、
そうそうそう、
踏み台ぐらいはね置いてあげないと、
そうフェンスの向こうに美味しいクッキー置いてあったらね、ちょっと乗り越えようかなっていう気持ちはあるかもしれないですね。
わ、なんかそれだ、その比喩だけでも全然違うね。向こうこっち側になんか、メリットを置くもそうだし、フェンス下げるもあるし、
あそうですね、
まずあるってことを知ってもらうのもそうだし、それを発想だけでもだいぶ変わるね、アプローチは。
あとチケット代って結構バカにならないじゃないですか、そうです、ね、世の中そもそもに、なんか映画見に行くんだったら1400円ぐらいとかで行けるのに、ね、舞台とかってだいたいどんなに安くても3000とか3500円、まあ、単純計算、その映画見に行くのよりも2倍ぐらいの単価になる。で、もしそれだけのお金払って、もうつまらなかったらって考えちゃったら、ちょっと勇気出ないとかあります。勇気っていうかね、そこまでのリスクを背負って、ね、休みの時間を割いていくっていうところまでちょっとね、気持ちが上がらないっていうのはあるかもしれないですね。
まあ、いわゆるね、サンクコストと言われるような、沈むコストっていうけど、お金払ったのにそれに見合った価値が得られないんじゃないかっていう恐怖があるんで、
そうそうそう
そう、恐怖と言っちゃあれなんだけど、
いやでも分かります、うん、私もそうですしね、やっぱり、
ね、確かに、まあ、これね三谷幸喜が言ったけど、だから めっちゃ面白い演劇はめっちゃ面白い映画よりも面白いんだけど、
うん、
めっちゃつまんない演劇はめっちゃつまんない映画
より
もみたいな話をしてて、
まあそれはそうかもしれない、う
ん、それがあるからやっぱりちょっとリスクは負いたくないっていうか、映画館でシネコンにかかってるってことはある程度の、いやどんなつまんないって言われてても、
うんうんうん、
ある程度のクオリティはあるだろうっていう、
そうですね、う
ん、けど演劇の場合それが担保されてるわけではあんまないから、劇場はね別に借りたきゃ借りられるし、それはあるかもしれないですね。
そうですね、だ単純な拘束時間も長いからね、舞台の方がね、あね、うん、まあ、あの別に長い映画もありますし短い舞台もあるので、うん、一概には言えないですけど、うんうん、それだけの時間じっと座って、ね、舞台を見るっていうことに、まあそもそも慣れてない方もいらっしゃいますからね。
確かにその話題にもね、うん、前ミーティングで
話
してたよね。まあ、映画館も一緒かもしれないけど、
う
ん、まあ、でも映画館でスマホ開くのと、
うん、
劇場でスマホ開くのだったら、
うん、
まあ、映画館の方がまだ、映画もダメだけど、
ダメだよ、ダメだよ、やっちゃダメだよみんな、うん、水谷ってやつがいいって言ってたからやってたっていうのはダメだよ、
うん、舞台はよりね、
そうですね、
おいおいってなるからね、
役者さんの集中力、
あ、そうだよ、そうだ、
そう、集中力もあるしね、
お客さんの見分けだけじゃなくてね、
演出側にも影響しちゃったりする
し、そうそうそう、鑑賞しうるっていうかね、
うん、
まあ、ある種それが一つの魅力でもあるけどさ、お客さんのリアクションで演者も変わるっていうのがいいところでもあるが、
うん、
逆を言うとってことだよね、
うん、そうですね、うん、
悪いものも伝播するから、
そう、ある意味こうお客さんも一緒に作ってるようなものですからね、舞台っていうのは、そう、だから映画はどっちかというともう 100% 受け身でいいわけじゃないですか、
ああ、そうですね、
確かに、
そうそうそう、それで舞台見に行くっていうのはなんかそうですね、なんかちょっと違うのかもしれないですね、
ああ、これは確かに結構大事な視点だったと思いますよ。
うん、
なんとなくそのさ、同じストーリーを見るっていうカテゴリーで演劇と映画っていうのをくっつけちゃってるけど、
うんうんうんうん、
その 100% 受け身と言われれば確かになみたいな。
そうですよね。
演劇はもちろん能動的な行為がお客さんの中にも入ってるよね。
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
確かに映画とかだと、
うん、
あの面白かった作品結構自分もう一回見たりとかするんですけど、そのもう一回見ても結局同じものなんですけど、
うんうんうん、
舞台とかだともう一回見たいって言ったら、もう例えば役者さんが違ったら、
うんうん、
あの雰囲気が違うとか、
それこそ
観客のお客さん の, あの反応でまた変わってくるっていうのもあったりするので、
確かに、
そうですね、
そこはすごい楽しめる部分が一つあるかもしれない。
逆に映画っていつでも同じクオリティで見れるから、それはそれでね、
あの、確かにそうですね、
素晴らしいことだったりしますよね、
時代を超えて、
そうそうそうそうそうそう、
20年前の映画でも同じ役者は好けないし、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、なんか上映するのにあのかかるコストもね全然違いますからね。
ああ、そうそうね、全然だよね、人の拘束もないし、
そうそうそうそうそうそう
そう
そうそうそうそうそうそう
そう
ね、なんか場面によってやっぱ違いますね、その映画がいいっていう場合と、うん、舞台がいいっていう場合と、
確かに確かに、
いやでもそうだ、いやこれは結構違うの、やっぱり同じマグロを使ってるからといって、
ああ確かに、
魚缶と寿司は違う、
うん、
刺身は違うか、
うんうんうんうん、
騙されちゃいけない気がしてきたな、
そうですね、確かに、
うんうん、映画よりも面白いみたいな宣伝文句の仕方だと
ち
ょっとはまらないというか、
はまらないですね、うん、確かに
映画も面白い、
映画面白いし、
うん、別にね、うちの役者陣でも映画はつまんなくて舞台の方がいいわみたいな人で来てる人っていませんからね、別にあの映像作品出てる人もいっぱいいますしね、
うん、そうね、うわってことはやっぱその届け方にも当然違いは出てしかるべきだし、
うんうん
うん、みたいな、
そうですね、
お客さんの対象も違うしみたいなところですよね、
うんうん
うん、うわなるほどな、いやこれはやっぱりもういろんな人の意見をむしろ聞きたいみたいな、
そうですね、私たちだけじゃなくてね、
確かに、
あの多分ね聞いてくださってる方も映画も見るし舞台も見ますみたいな方もねいらっしゃると思いますし、逆に舞台全然見なくて映画ばっかり見てるみたいな人のね、どういう映画のそのいいとこって何ですかっていうのも ぜひね感想を聞かせていただきたいですし、
確かに、そうね、ここはちょっとねやっぱ根深い研究が必要な気がしますね、まあ、今回のポッドキャストも一つのチャレンジではありますけど、
うん、
我々の思いを知ってもらうみたいなところでね、まあ、さっき、小林さんが言ってた、まあ、そもそもやっぱり設置回数が少なかったら知りようがないけど、
うん、そうそうそう、
今回やっぱこの話を聞いてですね、うん、あそこまで言うならばみたいな ね、
あーね
ー、
あ
の思いでね来ていただいたりとか、
まあ、そのフェンスを越えてだ来てくださる方が ね、 ねいらっしゃるかもしれない、
そうだよね、うんうん、だそういう意味では確かにこの話自体がフェンス下げてる行為にも、
あそうそうそうそうかもしれないね、うんうんうん、
そうだよね。だってぐるっと回って戻るけど、結局何をしてるのっていうところで、
はいはい、結局何をしてるの、ね、
だって制作の人たちってなんかお手伝いでしょ、はい、みたいな、
あ、そうですね、
受付でお金稼いだけでしょって思ってるのと、うんうんうんうん、
あ、
この人はなんかこんな思いを持ってやってるんだみたいな、
あ、そうですね、
全然違うからね、
はいはい、別に機械がやってるわけじゃないですからね、受付さんのなんだろうね、
確かに、うん、深い、
そうそうそうそうそうそうそう、 AI に取られてはいけない仕事の一つかもしれないですね、もしかしたら、
確かに、ね、いやこれはやっぱり大きいですよ、その、うん、結構やっぱ制作人のなんて言うんだろう、ホスピタリティで本番への影響出ますからね、
出るよね、それはそうだよね、う
ん、一番最初にお客さんと接する
時ですもんね、
音楽ってなると、
う
ん
う
ん、
そうだね、
リアルタイムではね、劇場入ったら最初は役者になって制作と声かけてやってるわけだから、
そうですね、
コミュニケーションが発生してますからね、
うんうんうん、
ここでやっぱクオリティ下がっちゃうと、
そうですね、
いや、思いでなんか配送悪かったなって思いながら出てきちゃうとね、
いやいや、ほんありますよ、それは絶対ある、
あります、あります、全然あります、
うん、予約もしっかりだからね、めっちゃ制作良かったらなんかスッて入れたりとか、芝居がたとえ微妙だったとしても、
うんうん、
そんなに印象下がらないっていうか、
そうですね、うんうん、
まあまあしかしたかなみたいな感じになるからね、
その面では結構大事な部分
になってますね、そうですね、
結構どころか、かなり、
かなり大事な、ね、あれ、普通のお店とかで言うところの接客する人と、まあ、 そうですね、その商品作る人の違いみたいな感じなんですかね、
まあ、それはそうですね、
そうですね、
美味しいケーキ作るのと、
うん、
いらっしゃいませって笑顔で言うのと、どっちが大事かって言ったら別にどっちがどっちってわけじゃない、うん、両方大事ってことですからね、
その通りですよ、その通りですよ、そうだね、表と裏で出る人される人って間違いはあれども、
うんうん、
結局やっぱり両方ないとみたいな、ね、うん、
そうそうです、
深い、そうです、深い、そうです、
深い、そうです、
そうですが、
そうそうそうそう、
分かりました、
半
分ね、ここはちょっと表みたいになってるが、
あ、はい、
でもちょっとフル体制でね、ちょっと挑まないとやっぱりなかなか、
うん、
なんだろう、すごい成功っていうのはね、見えてこない、
そうですね、それはそうだ、
次はまあ超積極的に、今日は
お出た超積極的放送局ですからね、
私、はい、裏側の人たちも私も含め、私も一応裏だし、そうそう、
いやどうなんでしょうね、それはね、
思うけど、まあね、舞台上には立たないから、
ぜひリバーシブルにしていただいてね、
リバーシブル、リバーシブル、
表と裏と、
新しいそれしかいないのリバーシブル、
あ、そうそうそうそう、うちらは裏で、あ、役者の人は表 で、 で水谷さんはリバーシブル、
なんで俺だけ見ないといけない
実質リバーシブル、
いや、そうそうそうそうそうそう、
わからないけどいいのか悪いのかちょっとわかんないが、でも私もちょっとね、ちゃんと頑張って、
はいはい、
思いますんで、
もちろんです、
会って、お話できたらなと思います、
あ、いいですね、
はい、ということで、今日のテーマはスタッフ陣へインタビュー、結局何をしているのでした、
感
想としてはいかがですかね、
どうでしたのりみちゃん、
あ、そうですね、なんか最初はすごい緊張してたんですけど、どんどんどんどん、あの、その緑さんや水谷先生のお話を聞いてったら、もう温まってきて、
一緒にお話
できるように、あの、時間をくださったりして、あの、本当にすごい、あの、機会をいただいたなっていうのと、そうですね、あの、その私がフェンスをどうのって話をして、ちょっとあれなんですけど、もう皆様が興味を持っていただけるような SNS 運営を今後もさせていただけたらいいなっていうのがあるので、あの、よろしくお願いします。
素晴らしい、
あ、すごいすごいすごい、確かに今後はね、だって SNS を見るたんびに小林さんがちらつくわけ
で、そうそうそうそうそうそうそうそう、
更新してくれてる
小林さん、ね、うん、こんなにいい子がやってくれてるんだなって
裏に
思っていただけたら、
SNS の裏に
SNS の裏に
いつでもあの意見待ってます
いいね、
確かにね、ちょっとこれはまたアイデアとしてね、小林さんの自我をもうちょっと SNS に載せるみたいな、
あ、それはいいね、うんうんうん、
SNS 担当の小林です、ね、
そうそう、のりみの一言日記みたいなことね、していただいても、
出てくるみたいな感じはありかもしれないですね、うんうんうん、はい、
いいね、
みどりさんは、
え、はい、いや、すごい楽しかったです。なんかね、いつもあのミーティングで会ってるメンバーでさせていただいたのもありましたし、まあね、あの、お仕事として真面目にやってくださってる方たちばっかりなので、うん、別になんか話す内容としても、 変なことをね言う心配もなくお互いに心配そういう心配もなく、
うん、私も変なこと言ってないから
フェイスの例えはとてもよろしかった
そうですね
そうそうそうそう分かりやすく
パみたいな
大丈夫そういう時はカットしてくれるから
編集できる
編集ねあの全部こう水谷さんがねしてくださるから大丈夫ですはい。まあ、生放送とかだったらね、ちょっとあれかもしれないけどね。そうそうそうそう。生放送でやってる人たちすごいよね、そう考えたらね。
してるからね。
いざこうやって自分でポッドキャストをやってみて、そういうことの凄さもちょっと感じました。うん
ね
う
ん、やってみるとね、
うん、確かに。
聞いてりゃ普通だけど。
そうそうそう、聞いてりゃ普通なんですよね。
わざわざしてるみたいなこと。
そうなんですよね。うん。だからな、こう。なんだろうポッドキャストをするっていうのも割とね人生ではあまり出会わない、うん、あの経験のような気がするので、うん、とてもなんか貴重な機会をいただけた気がします、うん、はいありがとうございました、はい、
ありがとうございましたじゃあ次あれかなこの次はあれだねやっぱさっき最初に言ったその稽古を見た後の感想会は、うん、マジダメだしみたいな
あーやばいやばい
このままじゃ宣伝できません
やばい
そうすごいスス
やだやだ水谷さんちゃんと稽古お願いしますよそこはそこは
お願いします
なんか久々に見たんですけど前の方が面白かったですね
やばい前のが面白かったって一番傷つくよ
ね二人とも優しいからそんなことない
いやいやいやそんなこといやそんなことにはならないという信頼もありますからねはいはいはい
ハードル上げて待ってましょう
あそうそうですね
フェイスの次はハードル
確かにね役者の皆さんのハードルを上げつつ楽しみにしておきましょうかじゃあ
この放送自体がねハードルになってかもしれない
そうですね次からのメインパーソナリティがもう全部私たちそうそうむしゃむしゃしていきますよ皆さん本当にちょっと
言いたい方だ いいですこれ人盛り上がったな今度はまたスタッフが企画しよう、はい、というわけでじゃあここまでといたしますはい、はい、それではお相手は水谷明日と
高橋みどりと
小林のりみでした
ありがとうございました
超積極的放送局ここまでお聞きいただきありがとうございました。この番組ではリスナーからのメッセージをお待ちしています。概要欄に応募フォームをご用意しておりますので、もっとこんな話を聞きたいというリクエストなどお気軽にお寄せください。それでは次回もよろしくお願いいたします。